おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。アンソロピックが AI の内部で概念を処理する隠れた空間を確認したという話題です。なんだか少し怖い感じもしますけど、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、LLN、つまり大規模言語モデルが何かを考えるとき、頭の中で概念を整理している場所があるらしいってことが分かってきたんです。これまで AI の内部はブラックボックスと呼ばれていて、何をどう処理しているか全然見えていなかったんですよ。
え、今まで全然わからなかったんですか？それは少し不安ですね。でも隠れた空間って具体的にはどんなイメージなんでしょう？
人間で言うと、言葉を声に出す前に頭の中でぼんやり考えをまとめている感じに近いですね。 AI も出力する前に内部でそういう整理をしている場所があるらしいと。それが今回初めて確認できたってわけなんです。
ほう。ではその仕組みがわかると、AI がもっと安全に使えるようになるってことですか？
まさにそこなんですよ。内部動作が見えるようになるほど、このモデルは信頼できるかという評価が、より具体的にできるようになるんです。安全対策も感覚ではなく、根拠を持って設計できるようになる。AI の安全性研究にとって、すごく大きな一歩なんですよ。それからもう一つ、OpenAI が複数の機能をまとめたスーパーアプリを構想しているという話も出ていまして、ChatGPT を生活全般をカバーするプラットフォームに育てようとしているみたいなんです。
わあ、それは意外ですね。チャットだけじゃなくなるってことですか？それってアップルやグーグルみたいな感じになってくるってことですよね。
ええ、まさにその通りで。そうなると既存のプラットフォーマーとの競争がかなり激しくなると見られています。ビジネスで API を使っている企業にとっては、プラットフォームの方向性が変わるリスクもあるので、依存度を定期的に確認しておくと安心ですよ。
続いてのニュースです。スマートグラスの話題なんですけど、カメラなしのスマートグラスを開発している会社があるそうですね。
これはですね、イーブンリアリティーズというメーカーの話なんですよ。メタのレイバンスマートグラスみたいにカメラ搭載が主流になっていますけど、あえてカメラを省いた設計にしているんです。会議やプレゼン、海外出張が多いビジネスパーソン向けに生産性を上げることに絞った作りになっているんですよ。
え、カメラなしなんですか？スマートグラスってカメラがあってこそって感じがしていたので、ちょっと意外ですね。カメラを省くことで何かメリットがあるんですか？
大きいのはプライバシーの問題なんですよ。カメラ付きのグラスって会議室や公共の場所で録画されているかもって周りが気にするじゃないですか。カメラがなければその心配がないので職場でも受け入れてもらいやすいんですよ。それにね、多言語での利用を想定した機能にも力を入れてるそうで、海外とのやりとりが多い人には刺さる設計だと思います。
なるほど、周りへの配慮って大事なんですね。ウェアラブル端末って高機能なほどいいというイメージがあったんですけど、用途に絞った設計の方が使いやすい場面もあるってことですね。
まさにそこなんですよ。全部入りよりも特定の場面でちゃんと使えるものの方が価値が出てくるという流れがウェアラブル市場でも出てきてるんです。企業向けのデバイスを選ぶ際も、機能の数より社員や取引先がどう感じるかを先に考える時代になってきてるかもしれないですね。
さて、お次は AI とデータ活用の話題です。ちょっと難しそうなタイトルなんですけど、これはどんなニュースなんですか？
簡単に言うと、企業がバラバラに持ってるデータを AI がまとめて使えるようにする仕組みの話なんですよ。AWS という Amazon のクラウドサービスの上で、StarDog というツールと Amazon Bedrock Agent Core を組み合わせて動かせるようになったんです。
え、データがバラバラってどういう状態なんですか？
例えば、顧客情報はこのデータベース、購買履歴はあっちのデータウェアハウス、問い合わせ記録はまた別のシステム、みたいな感じですね。これまでは AI がそれらを一緒に使おうとすると、ETL、つまりデータを引っ越しさせる作業が必要だったんです。でも今回の仕組みではそれが不要になるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。データを移動させなくていいなら、かなり手間が省けそうですね。でも AI はどうやってバラバラのデータを読めるんですか？
そこがセマンティック層、意味的なデータ統合レイヤーの役割なんです。データの意味を統一的に定義することで、AI が複数のデータソースを横断して理解できるようになるんですよ。この顧客の購買傾向を教えてと聞くだけで、AI が複数のシステムを見に行って答えを返してくれるイメージですね。
ほう、それって実際の業務で言うと、どんな場面で使えそうなんですか？
一番わかりやすいのは、顧客の360度ビューと呼ばれるものですね。ある顧客について、最近の注文状況は、問い合わせ履歴は、という質問に、AI が複数のデータベースをリアルタイムで参照しながら、一度に答えてくれるんです。これまでデータエンジニアが設計してたパイプラインの役割が、大きく変わってくる可能性があるんですよ。
え、意外ですね。AI が使いやすくなるだけではなくて、エンジニアの仕事の仕方まで変わるかもしれないってことですか？
まさにそこなんですよ。データを移動させる設計からデータの意味を定義する設計へという流れが加速しそうですね。AWS のデータ基盤をすでに持ってるチームは、まず顧客データ統合みたいな身近なユースケースから試してみると、効果が見えやすいと思いますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話からですね。OpenAI が新しいモデル GPT-5.6、GPT-5.6 を発表したというニュースです。野心に合わせてスケールするというキャッチコピーが気になりました。
これはですね、一言で言うと、賢さのコスパが上がったモデルなんです。AI って処理するたびにお金がかかる仕組みなんですけど、同じ費用でより高品質な結果が出せるようになったってわけなんですよ。
え、そうなんですか。同じお金でもっと賢くなるって、なんか得した気分ですね。でも野心に合わせてスケールするって具体的にはどういうことなんですか？
重い仕事の時だけ必要な分だけ能力を引き出せる設計になっているんです。普段は軽めに動いて、複雑なタスクの時だけフル稼働する、そんなイメージですね。企業がシステムに組み込むことを強く意識した設計だと思います。
おお、それは賢い作りですね。ということは、中小企業や個人の開発者さんにも使いやすくなるんですか？
まさにそこなんですよ。これまで推論コスト、つまり AI を動かすたびにかかる費用が高くて、企業規模によっては導入をためらうケースも多かったんです。コスト効率が上がることで、そのハードルがぐっと下がる可能性があります。ただ、その分プロバイダー同士の競争も厳しくなりますね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速いきましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。 GitHub のコパイロットチームがツールを増やしたらコードレビューの品質が下がってしまったという話題です。
ざっくり言うと、 AI エージェントの設計に関わる すごく興味深い話なんです。普通は高機能なツールを追加すれば賢くなると思いますよね。ところが、コパイロットのチームは実際の運用でツールを増やしたことで精度が落ちてコストも上がるという逆の結果を確認したんです。
え、意外ですね。ツールが増えると邪魔になってしまうということなんですか？
まさにそこなんですよ。AI エージェントは選択肢が多すぎると何を根拠に判断すればいいか迷いやすくなるんです。コパイロットのチームは方向を切り替えてプルリクエスト、つまりコードの変更提案そのものの情報を中心にエージェントが動く設計に絞り込みました。それで品質が改善されたんです。
おー、証拠を中心に動くというのはどういうイメージになるんですか？
例えるなら、優秀な先輩エンジニアが目の前の差分だけをじっくり読んでコメントする感じです。あれこれ外部の情報を調べ回るよりも、手元にある変更内容に集中した方が、レビューが鋭くなるということですね。
え、それは納得できます。AI に限らず、人間でも情報が多すぎると判断が鈍くなりますよね。これって、コパイロット以外の AI ツールにも当てはまる話なんですか？
おっしゃる通りです。コードレビューに限らず、AI エージェントを使う自動化ツール全般に応用できる考え方なんです。ツールを増やす前に、今のワークフローにどんな影響が出るかをきちんと計測する仕組みを整えることが、すごく大事なんですよ。
ラストはこちらのニュースです。Amazon Quick Automate というサービスに、ケース管理の機能が加わったというお話ですね。
AI が自動でいろいろなタスクをこなすエージェント型ワークフローとケース管理を組み合わせられるようになったというアップデートなんです。ケース管理というのはざっくり言うと、この案件今どこまで進んでいますかを追いかける仕組みのことですね。
ほう、それは知りませんでした。でも AI が自動でやってくれるなら、わざわざ進捗を追う必要ってあるんですか？
いいところに気づきましたね。AI が全部うまくやってくれれば理想なんですけど、実際の業務ではここだけ人間が判断しないとダメという場面が必ず出てくるんです。それをヒューマン・イン・ザ・ループと呼ぶんですけど、承認が必要なステップだけ人間を挟める仕組みも今回ちゃんと組み込めるようになっています。
え、意外ですね。全部自動化ではなくて、人間と組み合わせて使うんですね。では、例えばどんな場面で役に立つんですか？
社内の申請承認フローが分かりやすい例ですね。案件を作る人とそれを処理する人を分けて動かせるので、件数が増えても柔軟に対応できるんです。これまではこういった追跡の仕組みを開発者がゼロから作っていたんですけど、それが不要になるのは現場にとってかなり大きいですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。